坂本真綾です。早速お便りをご紹介します。ラジオネームゆうささん from 愛知。真綾さん、新曲のミュージックビデオが公開になっていたのを拝見しました。森の中をさまようトレンチコートを着た大人の妖精といった感じですね。幸せを探し求めて都会の人がこんな森の中まで来てしまったのかと思わせるような映像でした。はい、妖精、トレンチコート着た妖精。そうですか、ありがとうございます。そうなんです、新曲幸せについて私が知っている5つの方法という曲のミュージックビデオが公開になっていますけれども、まずみんなに言われるのは髪伸びたねっていうフレーズと、寒そうだねっていうのもちょっとあったりしますけど、すごい寒い日に、まあでもね、寒いけどものすごくお天気のいい日に森の中で撮影をしまして、太陽の光が本当にキラキラとして幸福感を醸し出しているんですけれども、昼間のシーンとそして夜のシーンもあって、夜は焚き火のそばで歌ってるんですけど、息が白いんですよ。ミュージックビデオなんですけども、息がフワフワって白くなっていて、でストーリーとしてはまあ車で、自分でなんかワーゲンのすごいレトロな車を乗ってきた風な私がペーパードライバーなんて乗ってきてるところは撮ってないんですけど、まあ、乗ってきてる風な私が車から出てなんか一人でね、こう なんかしてるんですよ。なんか楽しんでるんだけど、なんか煙を持って走ってるから、なんか発煙筒を持って故障を知らせてる人みたいになっちゃってそれはそれでそういう解釈でもいいな。で結局助けが来なくって夜焚き火しちゃうみたいな、焚き火して待つみたいな。でもその焚き火がすごい立派で、女一人で来てこんな立派な焚き火どんだけ自分の力、もう一人でも生きていけるねっていう感じの、結構面白い PV っていうかミュージックビデオになってると思いますので、よかったらチェックしてください。面白いことを狙ってるわけじゃないんです、すごいハッピーな感じを狙ってるんですけど、ぜひ見ていただきたいと思います。1月28日発売の私坂本真綾のニューシングル幸せについて私が知っている5つの方法を聞いてください。
坂本真綾From Everywhere。
改めまして坂本真綾です。ニューシングルと同じ日1月28日発売の私のエッセイ集満腹論、これはですね、ニュータイプっていう雑誌で、7年目か、今まだ連載中の満腹論っていうエッセイがあるんですけれども、そちらをまとめたエッセイ集になっておりまして、ぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思っているんですけれども、この本の帯にですね、プレゼント応募キャンペーンの詳細があります。何をプレゼントするかと言いますと、その本の中でもそんなシーンが出てくるんですけれども、まあ、満腹論というぐらいで食べることについて結構中心に書いているエッセイなんですが、このエッセイ集になるにあたっての新企画ということで、自分でお気に入りの器を作って、そしてより毎日の日々の食事が楽しくなればなっていう思いで初めての陶芸に挑戦したんですね。で初めてなのに5つも作品作っちゃって、まあ、花瓶もあるんですけども、我ながらどれも上手にできて誰にもあげたくなかったんですけれども、そこをですね、なんと3名の方にそれぞれ違う形の器をプレゼントしたいなと思っております。ものすごい我が子のように大事な私の初めての器たち、もう本当に欲しい人だけ応募してください売らないでね、どっかででもその応募キャンペーンが帯についてるんで、ぜひそちらをチェックしていただきたいと思います。ではでは、リスナーの方から届いているお便りを紹介していきます。この番組ポッドキャストでも配信しているということで、たまに海外の方からもメッセージが届くんですけれども、今回はそんなお便りをまとめて紹介していきましょう。まずはフランスから、ラジオネームジェロームさん、ジェホームかな、ジェロームさん、マヤさんへ。私はフランス人です。まだ日本語に書くのが上手じゃないです、すみません。冬が来ました。毎年はこの時にドライビングインザサイレンスを聞きます。冬だけの音楽ですね。だから冬が来るのはいつも嬉しいです。最後のマヤさんに会ったことは3年前です。久しぶりです。フランスから日本へコンサートに行くのはちょっと難しいです。 ギフトに行きました。インザサイレンスに行きました。フォローミーに行きたいです。マーヤさんの音楽は大切。1999年前からいつも私と一緒にあります。悲しい時や嬉しい時に全部良かったです。それは本当にありがとうございます。フォローミーにありがとうと言いに行きたい。冬です。ドライビングインザサイレンスを聞いています。春にまた会いましょう。なんだか涙が出そうになったわ。ありがとうございます。1999年も前から私の音楽を愛してくれて。そう、フランスから来るのそりゃ難しいでしょ、大変でしょ。でももう二度も私のライブを見に駆けつけてくださっているんですね。ギフトというのは武道館で行われました私の15周年記念ライブの時ですね。だからもう5年前、もう5年近く前ということになります。インザサイレンスというのもですね、まあこの方が冬に聴いてくださっているドライビングインザサイレンスというアルバムを引っ提げてのライブだったと思いますが、このドライビングインザサイレンスは冬限定で聴いてほしい、冬だけの音楽っていうようなコンセプトアルバムとして私作ったんですけれども、そのコンセプトもしっかりともう組んでくださって、冬が来てこれを聴いてくれてる人がフランスにいるんだなと思うと本当嬉しいですね。私も冬の間このアルバムをよく聴くんですけれど、日本的な景色にも合うし、もうヨーロッパなんかにもぴったりでしょすいません、日本人なのにね、ヨーロッパにぴったりの音楽やってるみたいな言い方しちゃったけど、本当になんかクリスマスって、ヨーロッパのクリスマスって本当に綺麗だし、そして日本よりもっと寒いじゃないですか。日本っていうか東京よりもっと寒いから、寒い雪の降る、そして街灯がこうなんというかあったかく灯る街、石畳の街でこれを聞いてくれる人がいるなんてすごい素敵だなと思います。もう一つ、今度はどこからでしょう。ラジオネームカンさん、 from 韓国。こんにちは、韓国からいつも応援していますカンと申します。外国からのお便りも多いと知って勇気を出してメール送りました。私は今年の夏ごろ入隊しました。恥ずかしくも私はこの年になるまで一度も自分の力で故郷から離れてみたことがなかったので、最初に不慣れたこの街に来た時は何もかもが不安でしたが、今となっては仲間たちや変なおじさんたちや、ここから見える街並みや夜景、うるさい戦闘機のエンジンの音さえも全部日常になりました。ちなみに私の仕事は、例えばロボットアニメなんかで3倍の速度で接近中とか、ブラボー1ロストしましたとかっていう、簡単に言えばオペレーターです本場の雰囲気は全然アニメとはなんだか違いますね。もっと能天気な感じがしますということで面白い。そうか、韓国だとね、入隊するっていうことがあるんですよね。こう大きく日本とは違うところだと思いますが、そんなね、間でもこうしてポッドキャストで聞いてくれているんですね。そして日本語もとっても上手ですね。そうなんです、だいたいアニメのね、私も声優とかやってますけど、オペレーターっていうのが必ずいて、いろいろと情報を言うんですけど、常にこう聞き迫ってる状態で、ですごく早口で喋るシーンが多いの で難しい言葉も多いので、オペレーターっていうのはとても難しい役なんですよね。でももっと能天気な感じがするっていう本場の情報はかなり面白いなと思いました。もう一つ、今度は from フィリピン、ラジオネームつゆさん。マーヤさん、マリガヤンパスコ。2014年初めにフィリピンからメッセージを寄せ、マーヤさんに読んでいただきました。あれからほぼ1年が経ち、友達もたくさんでき、フィリピンでの暮らしが今やとても楽しいです。フィリピンを足がかりに近場のシンガポールや国内リゾート旅行もしました。フィリピンにいるからこそできることを楽しんでいます。とはいえ文化や価値観の違いから困惑したり唖然とすることもたくさん遭遇しました。日本では当たり前のことですが、海外においては日常ではないことは当然、トラブルのたびに改めてそのことを痛感します。ところで冒頭の挨拶はフィリピンの言語タガログ語でメリークリスマスという意味です。フィリピンでは、月の名前の末尾にバーのつく、9月セプテンバーから、クリスマスシーズンで、年が明けてもクリスマスが続き、世界でクリスマスが最も長い国と言われているようです。へー、そろそろクリスマスソングも飽きました。 4月の20周年記念ライブも今からとても楽しみにしています。チケットが無事に当たったらフィリピンから参上しますね、ということで。嬉しいね、本当に嬉しいです。もう世界中で皆さん本当にそれぞれの空の下、暑いところ寒いところ、いろんなところで聞いてくれているんですね。でもこんなにクリスマスが長い国だとは知らなかった。ぜひフィリピンも一度行ってみたいです。フィリピン料理この間テレビで特集しててすごい美味しそうだなと思ってたところでした。というわけで世界中の皆さん、ぜひ今年もよろしくお願いします。これからもね、いろんな国からのメッセージをお待ちしています。では一曲お届けしましょう。1月28日リリース、坂本真綾ニューシングルで色彩。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回はラジオネームまさとさん from 群馬。1月といえば成人の日。成人式を迎えたのはもう数年前なのですが、僕にとって成人式の会場は大切な場所です。正直初めは成人式に行くかどうか迷っていたんですが、一人の友人に誘われ行くことに決めました。会場で再会した同級生たちはすっかり大人になっていてびっくり。でも不思議と声や仕草で誰だか分かってしまうんですよね。それに今までほとんど連絡を取っていなかったはずなのに、当時に戻ったかのように話ができます。学生時代にはあまり話したことのなかったような同級生とも成人式をきっかけに仲良くなりました。今ではその同級生と2人で遊びに行くこともあります。もし成人式に参加していなかったら、中学の同級生とは会うこともなかっただろうし、今のように一緒に遊びに行くこともなかったんだろうと考えると、本当に行ってよかったと思います。成人式の会場は僕と中学の同級生を再会させてくれた大切な場所です。いいですね。本当に成人式って、私はまあそうだな、高校の時の友達と集まったのが多かったんだけど、卒業からはたった数年なんですよね。高校卒業から成人式ってそんなに間が空いてないような気がするんだけど、やっぱりね、そのたった 2,3 年の間に就職してる人もいれば、大学に行ってる人もいれば、なんかそれぞれの人生を歩み始めちゃっているので、やっぱり顔つき、喋り方、いろんなことが大人になっていて、結構ハッとさせられたなという印象があります。私はもちろん振袖着てね参加しましたけれども、ちなみに私は今年4月からですね、 CD デビュー20周年ということで20周年イヤーに突入します。まあシンガーとしては20歳を迎えるっていうタイミングになるんでしょうか。もう驚愕ですよ、今年成人式迎えてる人たちが生まれて今日までの間歌ってる、怖っみたいなねえ。でも本当にファンの方でもね、10代の方とかいらっしゃるんで、生まれる前から私歌ってんのよねみたいな気持ちになるとすごい不思議な感じがするんですけども、もちろん私より上の方とか同年代の方も一緒にこの20年、自分の20年を振り返る、まあ私を通して自分のことをいろいろ思い巡らせていただくような、そんなきっかけになればいいな、そんな20周年だといいなと思っております。なので今年はまあいろいろと20周年記念企画もご用意してますので、楽しみにしていてください。ではここで1曲お届けしましょう。今日はですね、まあ私が20歳の時に歌った曲をかけてみましょうか、ということで坂本真綾で豆柴。
坂本真綾、坂本真綾 From Everywhere。
坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間になってしまいました。20年ということは本当に長い月日ですね。でも20歳の時は今考えると、まあ大人になったということでね、いろんなまあことが解禁になったりして大人になった感じしたけど、やっぱりシンガーとしての20年もっともっとさらになんか、なんていうの、感慨深いものがあるかもしれないですね。だってさ、生まれてから20年って言ったってもう半分ぐらいは無意識じゃん。もう子供の時なんて何も考えないで生きて、ただただ誰かに守られて何でもやってもらえた時代もあっての20歳と、やっぱりこうね、今私30もうすぐ5になりますけど、 大人になってからの20年っていうのはね、またちょっと違う感じの味わいがありますね。とにかく感謝の気持ちを多くの人に伝えられたらと思います。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ、冬といえば、そして幸せになる方法をぜひ教えてください。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya。 マーヤは MAAYA。 そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。私の直筆メッセージも毎週更新しています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。